月10日火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りいたします。うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いします。ちょっとごめんなさい、テストが変わっちゃったね。
劇団オゼロ高敷直隆です。
劇団ダブルOCのどんちゃんです。
よろしくお願いしま す。どうしたどうした。
やっぱね、なんだろうな、今ね喋ってる間にねちょっとね、ふっと意識がね、どっか行った なんだろうやっぱり。
あれかしら、ギリギリで明日雨ってよって僕が言ったから、
あ、言ったからかな。シャックって言ってということでですね、日付変更戦なんですけれども、もう今週末、週末なんですけど日曜日
ね、早いね、
大千秋楽を迎えることになりますよ。野
高君早いね。
早いでございます。もうね、もういよいよ始まるねって言ったところからもうすでにね、もう3週間切ったということで、
やっぱ日付はこうだよね、
こうなんですよね。始まるとね
早い
早い
もう毎日が必死
もう毎日が必死すぎて、なんか1日がね早くね
過ぎるんですよね。早いんだよね本当に。
まあね、毎日ね舞台に立てる役者としてはね、もう本当ね、まあ、喜びなんですけれども、
そうですね、
まあその分ね、精神的にも体力的にもね、でももう削られるっていうねまあちょっとねあれもありますけれども、まあね、あの喜びに変えて来てくださってるお客様に、感謝を込めてね、日々毎日ね私たち舞台に立ち続けました、この日付変更戦、今週末でもまあ、土日でね、もう千秋楽を迎えるということになりまして、
残り5公演です。
5公演です、
水曜日、
はい、明日ね、
木曜日、で金曜日は休演日となってて、で土日の3公演、土曜日2公演、昼、昼夜で、日曜日の昼でラストなんですよ。
はい、昼公演ね、15日の昼公演でもう大千秋楽、
そう
楽日
しても、打ち上げですよ。
はい、はい、もうパパッとね片付けてね、
もう
パパッとね、
もう触らないやつ
行きましょうね。
すぐですよ。
やっぱねこうなんていうの、あの、まあ、我が町の小劇場ということで、まあ、今回ね、役者も、何名だったっけ、41名、
そんなにいない、
脚本演出全部含めて41名の方がね、多分千秋楽にはみんな集合してくれるんじゃないかなという気持ちも込めてですよ。
込めてですね、
みんなでさっと片付けて ね、さっと移動してね、打ち上げたいなと思っておりますね、その日のために頑張りましょう、
日付のばらしって引くほど早いんだよね。
早いんです なんて人数がいますから
人数もいるし、あの
気持ちもね、
なんか3週間やり遂げてもう早く飲みに行きたいって思ってるんですよね、みんな
気持ちがねもうね前に前に出ちゃってね、もうねみんなね触らないで、もう口数も多くなってね、あれはどなたこれで、はいもう帰ろうっていうね、あれもう 毎回ね、
そうなんですよね、
さってね、やる。まあまあみんな我が町はもう慣れてるというね、こういうこともあるんでしょ、まあまあね、
それもあると思うよ、
ね、あの皆さんたくさん我が町に建てられ、建てる役者さんがね多いのでね、はい、もう明日、なんと A パッター、そしてあさって木曜日が C パターン、そして休演日挟んでラスト2公演、アンコール公演となっております。3公演ね、アンコールはね、ありますので、まだねちょっとアンコール公演少し日曜日、あ土曜日の昼と、15日日曜日の昼公演がね、若干お席ありますので、どうぞ、お早めに予約してください、14日土曜日のもう夜公演はですね、もう満席になっておりますので、どうぞあの昼公演にね、日曜日か土曜日の昼公演にあの移動できる方はどうぞ、あのちょっと
移動してもいい、
移動しても大丈夫ですので、はい、皆さんどうぞ、ご検討くださいませ、よろしくお願いいたします。
あとちょっと水曜日、
明日
の公演もちょっと空きがあるので、
ぜひぜひね、
もしよろしければどうぞ、お願いします。
どうぞどうぞ、あの仕事帰りね、あの、足を運んでください。
いや、うどんさんどう、あのラスト3公演のさ、アンコール上演って上位、要は、50本中の10本じゃん。
はいはい、
残れそう、
うどんですか、いや、うどん2作品しか出てないと、あの、なんとも言えないんですよね、まあ、一生懸命させていただいたんですけど、いや、どうなんだろう。
うどんさんのパターンはちなみにもう全部終わったの？
いや、
まだある、木曜日？
そう、4回目の明日があります。
あ、明日
A パターンですね、ですね、4回目ですね。
まあ、これはじゃあ明日で最後なんですね。
そうですね、そうですね、いや分からん、自分も全く他のパターンの時受付で全然見てないので、
あ、なるほどね、
全然、なんていうの、こういうあの分からないんですよね、全然状況が分かんないので、 どうなんだろうか、それはもう天に委ねることしかできませんので、ね、いや天にってね、はい、いやもう本当お客様のね、うん、あれなのでちょっと分かりません。
どうなのかな今年ね。
ちょっとな全体私見てない作品もいっぱいあるんですよ、うんうん、実はね
自分も多い。
そうそう、スケジュールがちょっと合わなくてとか、うん、ちょっと荒通しとかもちょっと見れなかった、ちょっと本番もね永遠とかもあったので、うんうん、あのなかなか参加できなかったりとかして、うん、見てない作品がね結構半分以上あるんじゃないかな。
僕も結構多いんですよ今回。あのA パターンから E パターンまで僕全部出てて、あのいや自分の準備があるじゃないですか、3倍とか、あれがあるから全然もう見れてないんですよ今回。
状況とかも把握できてない感じなのかな、
だから後ろでお客さんの反応とかは聞こえるけど、だからそれ聞いてあめっちゃウケてるとか、めっちゃお客さん感動してるなっていうのはすごい伝わってくるから。
そうですか。
ただ僕あの今回最多10本出てるんですけど、うん、あの果たしてこれ残れなかったらなんかちょっと変なんか
いや
あれだなと思って。
残るでしょう。
確率的に言えば 20% ですからね。
いやすごいですよ。うど2作で何パーですか計算もできない。
だって、うん、50本中の10だから。
あそっかすごい、
5分の1ってことは 20% でしょ。
あそうですね。でうどんはじゃあ50本中2本
はい。
何？
え、何パー？
0.？
0.まだいかないんじゃない？
0.02？
え、そんなに？そんなに低い？
0.04。
わかんない。
わからん。誰か計算して。
誰か計算して。
わからない。まあね、いろいろね、うん、あの、ありますけれども、はい、まあね、あの、みんなでね、あの、うん、選ばれても選ばれなくてもね、うん、もうほんと3週間、まあ、約、小屋入りも、合わせたら1ヶ月ぐらいかな、ね、みんなでね、うん、本当はもうみんなでぶっ通し15日までやろうって決めて、うん、走ってきてますから、はい、アンコール上映も残ろうが残らない動画、はい、みんなでね、はい、アンコール上映をちょっと盛り上げたいなって、ね、
そうですね、
やっぱスタッフしながらね、やっぱりこう、はい、やっぱり裏方も大事ですので、やっぱりね、はい、役者が演じられるのは裏方さんがいらっしゃるからということでね、はい、その感謝の気持ちもありますので、はいはい、ちょっとね、あのみんなで盛り上げていけたらなと思いますね。
ヒントがあって、
ええ、
あの僕と、
うん、僕と
深夜さんと、
深夜さんと
ひとみさん、
ひとみさん、
この3人は、ええ、あの音響照明やる3人なんですよ。
はいはいはい。
だからもしかしたらあのアンコール上映の時にあの、劇場入って、
はい、
あのブースにいたらちょっとあれって思って、あれこいつ出ないんかなってちょっと思ってもらいたいね。
あーなるほどね。
あ残ってないんかなみたいな。
あーなるほどね。あそういうあれもあるのね。
そう。
あそうかそうかそうか。いやもうでも
大勢メンバーはそれがあるんだよね。
あなるほど。まあスタッフとかね、受付場内とかもね、
う
ん、
そうそうそうそう、
みんなでね回してやってますのでね。はい、はい、そういう見方もあるのか。ね、全然
そういう楽しみもね、楽しみ方もね。
全然気が、うん、頭回らなかったそこまで。はい、
はい、ということで。
ということでね、まあ日付変更戦今週いっぱいということでね、まだ見てないよという方はね、うん、ぜひぜひ予約してうどん直高までね。
はい、
ぜひ予約してですね。
ぜひお願いします。
あのちょっと木曜日はどうか分からないけど、明日はね、
明日
ちょっとあの少し若干空きがありますので、
まだね、
はい、ぜひぜひあのご予約お待ちしております。ちょっと鼻水ピーピーしてます
けども、
ね、
鼻ピーピーしてますけど ね
もうみんな体調管理もね大事ですのでね、うん、
はい、
はい、ということで本当皆さん日付変更戦見に来てください。
よろしくお願いします。
ということで、
ああ
、さあさっきね、さっきスタジオに、
はいはい、
博士さんが遊びに来て、なんと、
はい、芝居トラック博士さんからですね
差し入れいただきました。よっしゃい、
よっしゃい。
さあさあ、直高く開けてみましょう。どうぞ。
あ、僕が開けるんす
か。いいっすよ、直高からもう私どうも男性からですよ。
うわ、
はい、
いやもう絶対美味しいじゃん。もうめっちゃもうここから匂いする。すごい。
さあ何でしょう。
たい焼きですね。
やっほー、た
い焼きをいただきました。
どうぞ。このたい焼きさん、たい焼きさんってたい焼き屋さん。あのうどんちょっと分かんないんですけど、場所なんか何とか知ってるらしくて、
はい、ここからすぐ近く の、うんうん、あの国際通りから一歩平和通りに入って、
はいはい、
さらにもうちょっとあの奥側に行った、はい、あのサンライズ通り、
あ、若町の小劇場の近くですね、
の近くなんですけど、
はいはい、
の中にあの屋台があって、
ええ、
そこであのたい焼き屋さんがあるんですよ、
ええ、
でそこのたい焼きなんですよね。
あ、なんかちょっと
僕ここ知ってて、
ねえ、なんとか知ってるってすごい、はい、
ここ美味しいんですよ。
いや、なんかすごい変わり種があるって言う、先ほどね、今回は
今日いただいたのは、うん、ダブルショコラ味、
ショコラ、
はい、とクリアン、
クリア ラ、
これいいね、
クリアいいね、
半分こしよ、
うん、でもショコラってなんか
半分こしよ、
ショコラって
で他にも他にも、うん、カレー味とかあるんですよ。
カレー味、これ食べたかったな。
チーズカレー味とかあるんです
よ。あ、美味しいのさ。
結構ね、まあ、スタンダードなもちろんあんことかカスタードとかもあるんですけど、うん、結構ね面白いかったりするよ、いっぱい。
あ、これすごい皮がなんていうの、
あ、
はみはみ出てる系、美味しい系です。
こんななってる、
これですね。うどんはちょっと今クリアン持ってるんで、
ちょっと半分
半分こっこうしましょうね、うん、
半分こっこうね、
よいしょよいしょよいしょよいしょ、あらら、いい、あら、あ、栗が出てきた。
あ、マジすごい、めっちゃトロトロ、すごい
すごい、
ダブルショコラめっちゃトロトロ、
あ、やばいやばい、
ちょっと置くね、こっちに、
なんとか、はい、
あ、どうしよう、あ、どうしよう、
じゃあ自分頭頭もらおう、ごめん、じゃあこれ尻尾尻尾で、
あ、尻尾尻尾、頭頭に、尻尾尻
尾、本当だ。わ、すごい、ショコラがトロトロだ
ね、
やっぱね、あったかいあれだから。
じゃあショコラからいきますか。
いただきます、
いただきま す、
はみ出てる、
うん、
うんうんうんうん、
おおおお、
うん、わ、
すごい、めちゃくちゃめっちゃ
生チョコぐらい滑らかですけども ね
ドロドロだね。
わ、美味しい、まあ、見た目はねちょっとあんこっぽいんですけどね、うん、ショコラです。
でもね甘すぎないね、
うん、
なんかちょうどいい甘さ、
ダブルショコラなのでブラックとなんかミルクチョコレートが混ざってますね、うん、
ねえねえ、
あ、おいしい、
あ、生地も美味しいな、
うんうん、
もっちりしてる、
うん、美味しい、
ただめっちゃ手汚れる、
うん、汚れるさあ次、はい、クリーキいこうかな、
うん、
まあ、クリアンということでね、あ、白いね、クリアンいただきます。
すごい、本当に、
うん、
ちょっと見えるかな、ツイキャス、
あ、
ちょ、クリが実際入ってるんですよ、クリ
出てる、
あ、うん、
美味しい、これもやっぱりね、
そうなの、
うん、あ、美味しい、おどんどんもクリ入ってる
じゃあ僕もいただきます、
うん、あ、これは甘さ、
うん、
いい甘さだ、いいぐらい、
うん、おお、
うん、ショコラとはまた全く違うね、やっぱね、当たり前だけど、
うわ、すごい、クリーがさ、もうちゃんと存在感があるね、
うん、美味しい、
ゴロゴロしてる、
ホクホクしてます、
うん、美味しい、
いや、
いや、もう
ちょっとね、疲れた体にいいですね
休園日ぐらいね、こんなことしないとね
、はい、なかなかたい焼きって、あ、なんか今度冬、うん、初めてかも、今年はね、
あ、そう、
今年度入って、
うん、
たい焼きはね、わ、美味しい、ありがとうございました。
栗いいな、
栗いいね、
うん、
なんか私栗あんのたい焼きって初めてですけども、あ、美味しいございました、
ありがとうございました、博士さん、
さっきね、
うん、
ラジオこう車止めてラジオ歩いてる後ろから、直人が密かにうどんの後ろから歩いてきてたんですよ新時間でびっくりしてから直人に後ろ姿を見られて、めっちゃ疲れた歩き方してますね
だってもう首が座ってなかったもん、こんな人あるっすもん
ちょっと肩こりもあるのでねいつも我が町にいた修太くんにね、うん、富浜修太くんにね、肩を揉んでもらうっていうね、うん、あの若い子にね、もうお母さんの肩揉んでるでしょ、
でちょっと元気出たね、なんか、ね、たい焼き美味しいね、
美味しかった、
はい、ありがとうございます、
ね、さあもう肩こりにもね、
はい、
もう感謝して、
うん、肩こりに感謝ってよくわかんないよね、
肩こりにも感謝してね、
よくわかんけど、
もういつも批判してるのね、肩こりくそってね、はい、きついぜとか思いながらね、
はい、
ちょっとね、はい、
はい、ありがとうございます。ツイキャスも来てますね、いっぱい。
はい、ありがとうございます。
お笑いカレー大好き、わらばさんから。
あ、わらばさん。
今週で一番ですね。
ありがとうございます。
なおたかさんにうどんちゃんさん、ばんにちはしょい。
ばんにちはしょい。
今日、暖かいわしょい。
暖かい。
今日ね。
暖かい。
暖かいね。
はい。明日もね、気温は暖かいかしら。
うん、明日はね。
明日、ちょっと天気は崩れるらしいんです
けど。明日、そう。ちょっと天気崩れるみたいなんですよね。曇りのち雨になってるんですけど、最高気温が24度。
あ、
で最低気温が20度ですね。
あ、そこまでね、
うん、
まあまあまあ、
そこまでですね、
雨に気をつけて、
はい、
あー明日雨かい、
そうっすね、ちょっとね、
きついな、
いやでも今日晴れてよかった、逆に、
まあ逆に明日ね、
うん、
外でね、
うん、
日付の話なんですけどね、早着替えがあるんですよ、つってもうね、全部この生活、日付の時の生活はですね、うん、もう全部日付にもうこぎつけて生活してますから、
確かにね、
うわー雨かー、頑張ろう、
ね、ちょっとね、
まあね、傘もねちょっと大きい
の、でも大雨な感じじゃないから、ちょっと、
あ、まだいいね、う
ん、降ったりやんだりが続くのかもしれない、もしかしたらね、
はい、皆さんね、はい、ありがとうございます、
はい、旧串川市の俺さんから、 こんにちは、初見です。
ありがとうございます。
高敷のお宝エッチ、
はい、ありがとうございます。は
い、あ、いつものお風呂の時間ですね。うどんちゃんお風呂入ってこねえということで、
入ってらっしゃい、
はい、行ってください、
はい、行ってらっしゃい。
はい、いや、わらばさんから立派なたい焼きですねということで、
うん、結構大きい、うん、
美味しいよ、
美味しい、ありがとうございます。
栗入りたい焼きすごーってきてますねこれ本当でもちょっとおすすめだな
美味しい。
でもカレー味も美味しいんですよ。
あ、カレー食べたかった、
美味しい。
一つ甘いからね、一つちょっとね、うん、塩だみたいね、甘いからね
いや差し入れを差し入れを
ペッて ね味変ね、味変
差し入れに注文し始めた
な。フィンガーボールみたいな、ちょっとなって味変、あのこう塩で、
よし、ね、分かりました。じゃあ今日僕持ってきたんですよ、あるもの。
うわ、何、
僕も実は今日食べ物持ってきて、
お
いしいものコーナー、
やっほー。
ということで、あの提供はあのうちのおかんからです。
あ、おかんさんおかんさんって言ってしまった。
うちのおかんから提供で、
うわ、
まんまシリーズ、久々の久々の四川風麻婆豆腐のまんまという、
う
わ、
はい、ウハ味覚糖さんから出てる、はい、まんまシリーズ、
久々じゃない、まんまシリーズ、
ないわけよ最近、はい、困ったんかな。
でちょっとしびれる辛さということで
治ったんがやばいんじゃない、
これちょっとあの甘いのの次はちょっとしょっぱ系でいきましょうということで、
いいですね、このバランス、
いきましょう。
直隆ママありがとう、
はい、
ありがとう、感謝。ちょっとね、ちょっとじゃあ、ちょっと開けますよ、うん、ちょ
っとラジオで食べてって言われた
もんね。あ、いや、もう嬉しいまんまシリーズね、ちょっと待ってました、はい、あ、匂いきつ、
あ、そうなの、
うん、やっぱりね、あの、しびれる辛さの匂い
しびれる辛さの匂い、
あのね、あ、豆腐、やっぱりこういう風にね、あの、四角い可愛くクルトみたいな感じなんですけど、
ほうほうほう、
周りに粉が
かかってる、
粉がかかってます
。お
ー、じゃあちょっとなんとかで先にね、
はい、どうぞ。
何これ、四川
風麻婆豆腐のまんま、
山椒塩つけてますね、四川産、
すごいな、
四川産山椒塩、はい、行きます、
行きましょう。お、めっちゃいい音、
ん
めっちゃいい音、どうです、
うん、辛いけど大丈夫、
あ、そこまでですか、うん、激辛な感じではない、
でもね、山椒効いてますね。
あ、効いてる。
うん。あ、美味しい。
お、あ、今匂い嗅い、びっくりした今。匂い嗅いだらすごい山椒の。
でもね、後から来るな。
じゃあ僕も一個いただきます。
あ、後から来る。
サイズ感的に可愛いね。
まあまあまあまあ、クルトン的
だな。サイコロ、サイコロで。いただきます。
あ、ちょっと来る。最初はそうでもない。
うん。あ、
うん。
お
ん。うん。
はいはいはい。あ、辛いじゃんこれ。
そう、辛いけどね、後から来る感じ。
お、あ、結構パンチあるね。
パンチあります。いや、でも美味しい。あの、多分ね、あのお酒飲みの方とかは
いいかもね。
ポリポリしながら美味しいかもしれないです、ね、リリ
あ、ちょっと、どうします。
そうだね、自分もちょっと辛いと思ったけど、はい、直太が辛いの苦手だったんだっけ、うん、酸っぱいのだった、
好きなんだけど、うん、
いっぱいは食べる、
体があんまり受け付けないっていう。
あ、そうそう、体が受け付けない。うどんの生クリームとかで一緒ですね。
たい焼き美味しい。
あ、たい焼き美味しい。うん、なおたくママごちそうさまでした。美味しかった。
うん、
じゃあ、あとはね、パパとママでお酒のおつまみ、
う
ん、
タンパク質たっぷりっていう謎のキャッチコピーが入ってますね。
豆腐のね、あの乾燥した あの高野豆腐的なもので、
あ、そうそう、パウダーね、ちょっと高野豆腐っぽいね、確かに、うん、
美味しかったです。あ、辛い
ね、辛いね。
ああ
、美味しい。いや、たい焼きうまいな。
ああ、ちょっと辛い。
でもまんまシリーズ、ほんとどんどん出てくるね。
はい、なんか最近で自分ちょっと見つけきれなくて、うん、ママが見つけてくださって、うん、よかったです。もしね、他にもまんまシリーズこんなのがあるよってね、
ちょっと教えていただきたいですね。
そうそう、教えてください。またどこのお店で売ってるよとかね、 その詳しいのも教えていただきたいです、
はい、僕たちあえて調べてないので。
調べてないので、ね、行き当たりばったりです。
そう、スーパーに行った時にしか見ないっていうね。
そうそうそう、たまにね、あったら買いますので、どうぞお知らせくださいませ。
は
い、
わらばが隠れんぼしてます
ね、
外では。
外今日あったかいから
そう、ね、
半ズボンですね、
はい、半ズボン、
素晴らしい、半袖半ズボンの子供たちが外で FM の葉の外で遊んでおります。はい、はい、ではね、 CM 行こうかな。
行きましょう。
なおたかね、はい、皆様メールメッセージお待ちしておりますよ、はい、メールアドレスがオリジンアットマーク FM の葉 .jp、 すべて小文字ORIGIN@、はい、FMNAHA.jp です。 CM です。
はい、 78.0 FM 那覇。
Your radio station. Okinawa.
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように
火曜リジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしておりますよ。うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。さあ、もぐもぐタイム終わりましてですね、なおとか大丈夫かい？
もぐもぐ終わってない。
もぐもぐがね、ちょっとまだね、続いておりますけれども、
ちょっと辛さ引きずってしまってたい焼きで消化するっていうね。
そうそうそうそう、はい、ということでね、久しぶりに行きましょうかね。行きましょう。今日は何の日？
イエス、イエース。
12月10日なんですけれども、うん、うどんのお父さんの誕生日でもございます。もう亡くなられて天国に、うん、行きましたけれども、はい、誕生日でございました。
打ちかび出して、
はい、はい、そうですよね。はい、ということでね、うん、さあ12月10日今日は何の日でございます。
はい、
さあ一発目いきましょう。
行きましょう。
本日アロエヨーグルトの日。
ピンポイント、
さあちょっと待ってくださいよ。おーおーおーおー、大丈夫でしょうか。
子供たちが、
子供たちの元気な声がめちゃくちゃ、ね、響いておりますけれども、すごい
ね、テンションが。
はい、じゃあ行きましょうね、はい。1994年平成6年の12月10日に日本で初めてアロエの果肉入りのヨーグルト、
果肉だね、
果肉入りのヨーグルト、うん、アロエヨーグルトが発売されたことにちなんで、製造販売元の森永乳業株式会社が記念日に制定。
はい、
いいですね。アロエの有効成分は、胃腸薬、便秘薬、スキンケア、化粧品、入浴剤などさまざまな分野で活用されていて、うん、そんなアロエヨーグルトと一緒に食べることで、うん、体の中からきれいに健康になってもらいたいという願いが込められているそうですよ。
へー、すごいね。
アロエヨーグルト食べたことありますか？
あると思うけど。
私ね、めっちゃある。
結構人気だよね、でもこれね。
はい、ヨーグル、アロエヨーグルトの味ってちょっとね、私白ぶどうの味がするんですよ。
わかるわかるわかる、うん、なんかね、
マスカットみたいな、うんうん、
ちょっと爽やかだよね。
爽やか、
食べやすい気がする。
そうそう、牛乳はあんまり飲めないけどヨーグルトはね、うん、たまに食べます。
あ、そうなんだ。
ちょっとコロコロしますけど、まあ、牛乳よりはいいかな。
うん、
はい、
いいね。
あれ美味しいよね。
美味しい、
ね、皆さんもぜひ今日アロエヨーグルト、アロエヨーグルト、
はい、
ね、食べてみてください。
はい、
はい、ちょっと待ってくださいよ。
そうなんだ。
そうなんですよ、今日はね。そして
語呂合わせではないんだろ
う
ね。
そう、語呂合わせではないんですよ、
はい、どうぞ。はい、ごめんなさい。
大丈夫ですよ、ちょっと待ってよ、うん、これね、ちょっと難しいな。
難しいな。
いいのかこれ。じゃあ行きましょうね。はい、はい、私分かんないんですけど、まあ、記念日なんですけどね、うん、歴史シミュレーションゲーム歴史シミュレーション
、全然言えやし。はい、
歴史シミュレーションゲーム三国志の日。
お、
三国志といえば、
はいはい、
日付変更戦でもやってますね。
琉球三国志という作品がありますね。
はい、ね、明日やりますので、ぜひね、皆さん三国志好きな人見てください。はい、ということで、歴史もう一回、はい、歴史シミュレーションゲーム三国志の日でございますよ、皆さん。
シミュレーションね、
はい、シミュレーションね、
わかんないな。
1985年昭和60年の12月10日に、
うん、
歴史シミュレーションゲーム三国志が発売されたことを受けて、
うん、
制作発売元の株式会社光栄テクモゲームスが、うん、記念日に制定、
はいはいはい、
光栄テクモ
ゲームス、
そう、 光栄テクモゲームスが記念日に制定ということです、
はい、
知ってますそれ。
あ、光栄は知ってますけど、
あ、夢なんだね。
三国志っていうこのゲームが分からないですね、うん、だって僕もう生まれてないですもん、そもそも。そもそもね。
そっか、昭和60年だった。
昭和60年ってえ34年前ぐらい
かな
ぐらいですよね。
もっとかな、もう少しかな。
もっともっと、
うん、
1985だったら、あ、もっとか。
もっとです。
やば。
先生、昭和60年って言ったらね、私まだ中学生ぐらいですからね。高校1年間。
じゃあ分からんじゃん、分からん、分からんじゃん。
もう分からんね、
あ、でも、光栄は、うん、あの、ゲーム機器とかのメーカーですよ。
あ、うん。だね。
はい、それは知ってます。
有名なんですね、うん。すいません、私ちょっと勉強不足で。
はい。
はい、この日でございます。うん、そしてもう一つ、無人航空機記念日。
あ、ドローン？
そうでございます。皆さん、2015年平成27年の12月10日、うん、航空法の一部を改正する法律が施行され、うんうん、施行され、国内法に初めてドローン無人航空機が定義されたことを受けて、ドローン検定協会株式会社が記念日に制定。
ほう。ドローン ね。今もう、結構撮影の現場ってドローン増えてますよね。
そうですよね。まあ我がね、事務所にも
セアロガイおじさんね。
ですからね。江
森さんね。
ドローンと共にね、
はい、
あの映像作っておりますから。
うん、
やっぱね、やっぱドローンって、なんか今ドローンの、レースみたいなのがあるの分かる？
ある。
あれすごい。分かる。
めちゃくちゃ速いよね。
速いの。10秒ぐらいで
終わるの。スターウォーズみたいだよね。
うん。光だけがビュンビュンいってる感じ？
そうそう。小型だからめちゃくちゃ速くてね、制御、あれ、技術的になんかレベルが高いと、うん、なんか結構いろんな動きできるらしくて、
私これ見た時にこの間、うん、
びっくりするよね。
びっくりした。
めっちゃ速いよね。
何が起こってんのと思って、またね、この操作する人たちが、メガネみたいのかけてですよ。
うんうん、
なんだろう、メガネ？メガネじゃない、なんていうの、メカみたいな目にガーンってこうはめて、
うん、ゴーグル。
ゴーグルっていうのかね、ゴーグルをはめて、また操作する人たちが、小学生、そして高校生、中学生、高校生、
そんな若い子もいるんだ。
そして20代前半の子たち
の
みでした。
おうお
うおう。へー。私が見たレースはね。
でもなんか あのレースってなんか反射神経とか、うん、この感覚神経を研ぎ澄ますから、うん、なんか若い子の方が上手らしいんですよ。
かもしれない。逆にね、もうちょっと年召した方はね、やっぱこうなんかこうメカに馴染んでない感じがして多分できないのかもしれない。ちっちゃい頃からやってるっていう、
うん、
若い頃吸収がほらどんどんこう吸収するときにやってると、
うんうん、
そういうものにもね対応できるのかなって。びっくりした。何が起こってるのか分からなかったんです自分最初。レースが始まります。みんなで5、4、3、2、1。何が始まってるのか全く分からない。え、何って。
って感じだよね。音だけね。
音と光みたいな、
それぞ
れのが光ってて、もう何が行われてるのか分かる。あっという間に終わっちゃったんですよ。本当1分ぐらいで終わって次表彰みたいな、実際の順位発表みたいな。もう終わりみたいな。
すげー。
ね、もうね、今の時代本当ついていけない。今ね、e スポーツっていうのもありますよね。
あ、 e スポーツですね、はい。
このね、私 e スポーツって最初聞いた時、何のスポーツかなと思ったんですよ、
うん、
でなんかオリンピックみたいな種目にもこうなんかこう参戦するんじゃないか。
あ、そうそうそう
っていうね、
将来的にね、
うん、あの話も出てるじゃないですか、
うん、
e スポーツ e え e って何、マラソンじゃないよね、 e スポーツ、サッカースポーツ、 e スポーツ、え、マラソンスポーツ、 e スポーツ、え、何この e って何と思ったんですよ。
はいはい。
恥ずかしいけど、
うん、
私本当に運動するスポーツと思ったんですよね。
あ、そっちね。
そう、スポーツっていうから、
うん、
ね。そしたらなんとコンピューターの
ゲームですね。
ね、ゲームのね種目だったんですね。
うん、そうそうそう。
これプロもいらっしゃるらしいですね今ね。
あ、そうそうそうだよ。海外とかでは結構メジャーなんだけど、日本ではまだちょっと
まだまだ
そこまで。そうなんですよね。
これから
な業界ですね。
いやでね、私ねこの間ねちょっと那覇を歩いてる時ですよ、
うん、
なんかちょっとねパソコンとかちょっとメカチックなね、
うん、
ものを販売してるお店の前撮ったら、うん、e スポーツってねシールが貼られてました。
あれサンライズ通り、
うん、
うん、あっち多分沖縄で初めてじゃないかな、あっち e スポーツの。
そうなんだ。
そうそう、構えてるわけよ。
これかと思ってね、うんうんうん、あ知ってるよちょっとっていうねちょっとねあの思いながら前通りましたけど、うん、でもそれまでは e スポーツって知らなくて自分、うんまあ、これからのね、うん授業というか、うん、スポーツスポーツっていうか事業っていうか、うん、なんていうん
です
か
事業ではない、まあ、スポーツです、まあ、
スポーツですかね、うん、まあまあいろいろ幅がねこういろいろ広がってくると思うんですけども
だって簡単に言ってしまえばもう将棋とかと似たような感じですよ
あそうなんだ、うん、来てますよあのわらばあさんからいいスポーツってことじゃないってい
うああ良いスポーツってことね
ちょっとね自分そう思ってた、うん、だからねちょっとねなんかボランティアとかね、うん、なんかこうなんかこういうスポーツ何ゴミ拾いスポーツ何とかねいろいろね
私も実際思ってなんかあれらしいスポーツっていうこの考え方は日本人は違うらしいわけ
そうなの
そうそう考え方が違うだから体動かすイコールスポーツみたいな、
うん、そうそうそう運動ね
っていう、うんうんうん、この固定概念があるらしいから、うん、でそれで引っ張られてるってみんな
でも、ね、
私海外そうでもないわけ
あそうなんだ
そうそうそうそうそう
私ね引っ張られてたまんまと
ね
まんまと
だからなんかねこのだからそれに慣れない人たちはただのゲームだろうっつって、うんうんうん、あのなんでスポーツってつけてんのみたいな感じになる人が多いみたいだって
ああそうか私はそこまで思わなかったけどでもねやっぱり e スポーツイコールコンピューターではね、
うん、
結びつかなかったな絶対
なあね、
うん、まあね、うん、まあまあまあまあいろいろねあると思うんですけども、うん、いやすごいねこれからね分からんのがいっぱいどんどんどんどん出てくると思いますよ本当私ね何だったっけ
何
プレイステーションっていうゲームもね、うんうんはい、だって iPhone も11までいってんだからプレイステーションもこれぐらいいってんじゃないのって言ったぐらいの知識ですから、ね、失礼しました本当ねだからね全然分からんかったこのもプレイステーションもやったことないし、
うん、
見たことないしスイッチもわからんしスイッチってあれだよボタンじゃないんだよゲームです
知ってます、
ね、
知ってます
そう知らなかったのこれねえ
結構ねもう今はそういうねうデジタルの世代
デジタルそう
世代だからねもう
メカじゃなくてデジタルって言った方がいいね
デジタルね
デジタル
そうデジタルアナログ世代からね
デジタルで
そう
私ね
ちなみにさ
ダメだね
e スポーツのプロプレイヤーとかもいるわけ
あ要はいるって聞いた
そうそうあの、スポンサーしてもらったりとか
は
だからこのスポーツこの e スポーツの大会とかで着るユニフォームとかもあるわけ、
うん、おーレーサーみたいな
だからこの要はそうそうそうそうあのロゴが入ってたり
とかスポンサーね
そうそうそうそう
お
あんなのもあったりしてい
いっすね
あの
本格的
トッププレイヤーたちって、うん、いくらぐらいだと思いますか
え
年俸
e スポーツの、うん、外人とかもみんな含めて
そうそうそう
へーいや、やっぱりほらプロなんていうのサッカーとかプロ野球選手とか年俸から1億超えしたらすごいとか、
うん、
1億ちょっと行き過ぎたか
でもそんぐらいなんですよ
でも
トッププレイヤーたちは
ちょっと大げさに言ったんだけど、
うん、でもトッププレイヤーたちは本当に億レベル稼いでるわけでも そこまで大きいことだけさもう今
これは侮れないですね
だ日本がちょっと遅れてるわけ
そうだね
そう
私最近聞いたのよ e スポーツって最近、
うん、
知らなかったもしかしたらこのほら今目の前歩いてる子供たちも e スポーツをね目指す子供たちになるかもしれないです e スポーツ選手
まあね、まあ、あるかもしれな い,
いやもうねこの10年後20年後ね何が起こるか分かりませんからね、うん、この世の中はね
でももう最近っていうか、まあ、YouTuber もそうじゃん、うん、何が職業になるか分からなくさも最近ってだからねこんなの、うん、なんかあの頭ごなしにいや違うってなるんじゃなくてね、うん、ちょっと柔軟にねやった方がいいよ ね,
やった方がいいと思うやっぱりね私ねちょっとこれ知った時ね、うん、ちょっと一つね賢くなれたと思ったわけ
あ
みんなにちょっとついていけるかなと思って、うんうんうんうん、もう詳しくは分かんないんだけどね、
うん、
はいちょっと思いました、
はい
はい、やっぱねこう言い方とかもほらなんていうの私メカメカ言ってるけどメカじゃなくてデジタルって言うよ、うん、今度からね今日直高から教わりましたアナログからデジタルへ、は
い
ね、私ねでも髪切りに行った時もお
いおい
あのおかっぱでお願いしますって言ってから美容師さんがあボブですねって言われたボブって浮かばんかったおかっぱでしか浮かばんかった
まさか2ブロックのこと坊ちゃんがいいって言わんよね
分からん2ブロックもうち息子が高校の時に分かったんですよ
坊、うん、ちゃんがいいって言ってないね
あの、ね、自分たち昔は GI 買っとってたんですよ。
あ、GI はまたちょっと違う。
違う、 あ、違うの？
違う違う。
わからない。そば買うのが、
GI？
ほら、
GI って久々聞いてた。
あ、本当？ごめん。自分たちは、うん、あの、中学校とか、あの、高校の時とか、こういう髪型したら。
GI はトップだけ残すやつでしょ？
そうそう、トップだけ残してそば買うっていうね。
そうそうそう。
そばも、トップもね、ちょっと短めなんですけどもね。うんうんうん、はい、GI カットじゃない
か。2ブロックは違うんですよ。
2ブロック何？
2 ブロックは、あの、も、この、なんていうの、こめかみ、もみあげとか、
こっち横軽いよね、
横を、うんうん、サイドを刈るんですよ、
うん、そうそう、
知ってる。ただ後ろは別に刈らないんですよ。
え、
そうそう、
中だらだらしてんの。
横しか刈らないから、
え、ちょっと待って、
でワンブロックツーブロックだけ、この要は左右で2つさ、
ワン刈ってツー刈るっていうことがツーブロック。そう
そう、ツーブロック。
そうなの。
ちなみにワンブロックもあるよ。
え、何それ。
だからワンブロックは後ろも刈ってるわけ。
バーってつなげて
る。そうそう、つなげてるわけだから、ワンブロックだ。
面白い。
ってあるわけよね。
じゃあ GI 買ったらワンブロックだね。
まあまあまあ、そうだね。
そうだね。
広い定義で言うとそうだね。
これは知らなかった。あ、後ろと前が繋がってるのがワンブロックで、うん、こっちだけ、こっちだけ、後ろは触りませんよっていうのがツーブロックって言うんだ。
そうそうそう。
知らなかったよ。
刈り上げね。刈り上げしないっていうのがね。
あ、いいえなー、うん、
あるある。
そうそう、知らなかった。
めっちゃ言うやし。
あ、でもね、私小学校の時にね、うん、マシュマロカットだったんですよ。
マシュマロ
カット、マシュマロカット、はい、だけどうちの母は絶対マシュマロカットって言い切れんで、ずっとマッシュルームって言ってました。そういう感じで、ね、ま
あ、別の髪型になるからね。マッシュルームカットだったね。この前の僕みたいになっちゃうからね。ホトちゃんみたいなね。
なんかね、そういうことよね、
うん、
うちのお母さんもね、刈り上げって言い切れなかった。
あ、
唐揚げって言ってましたかな。なんだろうね、このちょっと違うニュアンス。脳が思考回路が異常なのか。なね、なありますよね、
不思議だ ね、
ね、スパゲティをパッタラゲッキーって言ったりね。
いや、それは特殊すぎるわ。
この思考回路が違うの何なのってね、
はい、
脳かなとかね、こういろいろね考えますけどもね。はい、
はい、国分寺の加藤ちゃんさんから、
はい、
ありがとうございます。こんにちはって来てますね。で、昔デジタルパーマってなかった？
あった。
今もあるよ。
ある。
今もあるよ。
あるんだ。
あるある。
昔デジタルパーマ、
あるあるある。
うちね、パパが、お父さんがやってましたよ。
いいやし、別に。デジタルパーマはあれなんだっけ、強めのパーマなんだったっけ。
だから、ね、ちょっと伸びたらね、ちょっとね、石立ちでつぼみたいな感じなんですよ。
いや、わからんわからん。わからんわからん。
え、チーボーわからん。
わからんわからん。
わからないの。
わからんわからん。
なんて言えばいいの、ちょっとこのふわふわのね、感じ。
博士太郎みたいな。
その祈りみたいな。
あ、なるほどね。
みたいな感じにね、伸びたらね、なりますよね。
はい。
はい、石立ちでつぼ、チーボーわからんの。
わからんわからん。
わからんってある。そっか、わからないよな。
どなた、
はい、役者さんですよ。もうお亡くなりになられた方なんですけどもね。
わ、
は
い、かんないな、本
当に。俳優さんでね、結構チーボーっていうね、いうお父さんの役、髪もじゃもじゃね、はいはい、
そう。ちなみに僕は2ブロックですよ、今。
あ、今だ。どんな感じですか、
うん、
あ、こっち、あ、本当ですね。
こっちだけ刈り上げして、こっちは普通に刈り上げしてない。
あー、してない。
そうそう、してない。
うち息子も2ブロックしたけど、こんなだったんかな。よく見てないんだよな。あのね、やっぱり高校生は2ブロックが違反であると、
うん、
先生たちからね、うん、保護者会の時に言うんですよ、生徒指導の先生がね、
はいはい、
2ブロックって縫うやがと、
うん、
みんな母ちゃんたち分からない人多いわけよ。
このさ、今問題になってるさ、結構学校のさ、規則で、
うん、
この2ブロック禁止とかさ、
2ブロックで、知った時は、あ、うん、いいんじゃない、すっきりしてって、うん、かっこいいしって思ったんですけど、うん、なんでね、違反かわからん。
そう
で、
ね、よくわかんないよね。
めっちゃなんか女の子みたいに髪長い男の子がいたわけ、
うんうんうん、
たまに縛ったりとか、これはいいみたい。逆にこれダメだろう。いや、肩ついたら男の子がちょっと学生らしくね、切りなさいとか。
いや、でも、
いろいろね、
もう僕それも嫌だな。なんで縛るの？
髪が長い子は、
あ、違う、OK？ うん、別にいいんじゃない？
うん、OK って。
うん、
だけど、だから2ブロックがなんで違反なのかが分かんなくて、
ね、不思議だね、なんかね。
逆に、髪伸ばしたらいいのったら、いる、髪縛ってる子もいる、男の子でね、
うんうんうん、
これはよくて2ブロックはダメなのって、うん、何この違い、うん、中学校の時、
うんうん、
女の子もなんていうの、肩についたらダメだったんですよ、髪が。
へ、
自分たちの時代って。だからおかっぱとか粉とか、
おうおう、
なんていうの、 なんかこう短い髪をしなさいと、うん、女の子はね、うん、で男の子は丸坊主かスポーツ狩りっていう、うん、あの規則だったんですよ。だから余計男の子が長いっていうのが、うん、え女の子でも肩ついたら中学校ダメだったのに、うん、え縛ったらいいのっていうね。女の子舞踊とかね何か理由がある方は、うん、あの OK なんですけど、うんうん、他は自分たちダメだったっけ中学校の時。
あ、その男の子がもしかしたら舞踊やってるかもしれんよ。その可能性はあるよね。
でもね、あの舞踊やってる感じじゃないんだよね。女
方とか分からんけどね。
ちょっと歯ごみだけ、ね、まあまあ、
ちょっとゴワゴワしてる感じ。
絶対お前難儀で切ってないだろっていうね髪だったんですけど、ね、
でもいいじゃん別に。
なんで
自由でいいと思うんだけどね。
中学校までまあ義務教育などでね、
理由が分かんないよね。
分かるけど高校だったらやっぱりこういう自由はいいんじゃないかなと思うんですよね自分
ね。なんか校則って結構よく分かんないよね。なんか
そう頑張ってね勉強して高校入ってですよ、うん、髪型ぐらいはちょっと ね多めに、まあ、染めるとかちょっとあれですけど、うん、髪型の形ぐらいはねちょっと多めに見てほしいなって自分はちょっと一父兄として思いました。
うん、
はい
はい、
ママとかね染めるのはちょっと別ですけどね、
うん、
はい、
はい、万代さんこんにちはと来てますね。
こんにちは
ありがとうございます。ガレッジセールのゴリさんのヘアスタイルはベッカムの髪型と被ってるって、うん、2002年日韓ワールドカップの時にいじられてたなって。確かに。っていうかベッカムヘアって懐かしいな。
懐かしい。だからベッカムってめっちゃ久しぶりに聞いたと思ってから。
あのファッションセンスない人でしょ。
なるほどね。ベッカム？
うん。
本当顔かっこいいけどね。
奥さんがめちゃくちゃファッションセンス良くて、あの、
はいはいはい、
もう服着せてるわけ。あ、ベッカムに。
なるほどね。
そう。
なんだったっけあの奥さんのチーム、うん、4名ぐらいの。なんとかがある、あのね、チームじゃない、
分から
グループ。なんだったっけ、
分かんない。
ベッカムのさ、あの奥さんさ、うん、アイドルだったんだよね。
スパイスガールズ。
そう、スパイスガールズ。
今、ケイシーさんから来てました。
ありがとうございます。スパイスガールズの一人。だから、こう、やっぱり、イケてる女子なんだよね。
そう
アイドル的な。ああ、はい、そうだったんだ。ダサいんだ、本当は。うん、ベッカムね。
ベッカムダサい。
いいよ大丈夫だよ顔がかっこいいからね。サッカーも上手だ
はい、ケイシーさんもう一個、高速違反とはいえ学校でバリカンで狩る先生がいて許せなかったなということで。
これはやりすぎですな。
でもなんだろうね。
でもね昔は多分いたと思うよ。
なんかこのね、
うん、
自由でいいじゃんっていうね。
まあ、中学校まではね、まあ、ちょっと自分はちょっとやっぱりあるんですよ、やっぱ義務教育だし、まあ、先生たちにもね、うん、いろいろの言い分があるのかなと。
最近ちょっと変わってきてるけど、
う
ん、あの学生要は体育会系の坊主矯正とかもよく分かんなかったんですよ、
う
ん
う
ん、
ありましたね。
まあ、高校野球も今そうじゃないですかまだ、
うん、
でもなんか、
うんね、
なんてだろうなって単純になんか疑問なんですよ ね、
うん、なんだろうね。
坊主にする理由がちょっとよく分かんないというか。
そうそう、やっぱ野球もねうん、まあスポーツ狩りとかちょっと挑発いいですよって許可は一応今出てはいるんですけど、
うん、
やっぱり大体がみんな、
そう、
野球も甲子園もね、
うん、
あの全部丸坊主じゃなくても大丈夫ですよっていうあれはあるんですけど、でもほとんどの学校が、
うん、
あの丸坊主ですよね、
うん、
サッカーの選手権とか見てもやっぱりねみんなで験担ぎて坊主したりとかして、うん、あのやるチームはあるんですけど、やっぱサッカーはね帽子もないので、
うん、そうサッカーは
襟足長くしたりね、
わざと伸ばすんだよね。
そう伸ばしたりとかちょっとヘディングもするのでね、うん、ちょっとうちの息子も結構髪伸ばしたりしてましたけど、
中学校の時だから、うんうん、僕バスケ部だったんですけど、
あそうかバスケ部もかっこいい、ね、
坊主だったんですよ。
あやっぱそうなんだ。
だからなんか意味が分からなくて、うんうん、なんで坊主なんだろうみたいな。
確かにね、
それが疑問が結構あったんだよな。
確かに、
うん、
サッカーはねちょっとね一理あるよね、ヘディングしたりね、
うん、
ちょっとあのこう日よけとか ね、
まあねあまあ、理由があるから。
サッカーで帽子かぶったらちょっと大変だよね。
いや
帽子落ちるよね。
危ないシンプルに危ないだってツバとかあったら危ないじゃん普通に。ヘディングできんし
ね。ツボない帽子だったらもう水泳帽になりますからね。
ニット帽とかね。
暑
いよや。
暑い。
水泳帽でサッカーするのダサすぎだろ。
誰もやらない。
めっちゃダサいよ。めっちゃダサいよ。
はい。でもねやっぱりなんて言ったっけ、最近やってたラグビー。
うん、
ラグビーのとか、
ラグビーも結構自由だよね。
そうですよね、うん、髪長かったり、
ね、
また
ね
ラグビー話は変わりますけど、はい、ラグビー選手のお耳見たことあります？あ
潰れてる？
もうねやっぱりねあの空手とか
柔道
やってる方たちと同じようにね、うん、耳がね、うん、やっぱりこう証残ってますよね。これはすごいなと思いながら
ね柔道もそうだしね、
はい、いろいろ
すごいよね。
もうスポーツはねスポーツ選手ねやっぱり髪型いろいろありますけれども、 健康だったらいいよ。もう終わっちゃそれ。いつもね、大きな事故や怪我、うん、病気もなくね。まあ、
そうだね。
元気いっぱい走ってくれたらそれでいいわけ、私は。はい、髪型気にしない。服装もいいよ、ベッカムもダサくていいよ。ね、健康だったらいいんだよ。
健康だったらいいんだよ。
ベッカムさん。
なんだばそ
れ。誰か伝えてくださいということで、うん、じゃあ CM 行こうか。
はいはい。
はい、では皆さん、CM でーす。
FM なは
火曜リジンチャンプルでございます。本日のお相手は劇団ダブルシーうどんちゃんと、
劇団大勢のなおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
いろいろねスポーツのねもう行ってきましたけども、はいはい、ちょっとねあのもう一つ今日は何の日のね、
はい、
なおたかが大好きな語呂合わせ、うん、語呂にちなんだ記念日も
ちょっとサクッといこうかな、
ありますのでね、ちょっとサクッといきましょうね、うん、いつでもニットの日いつでもニットの語呂にちなんで、はい、ということですね。そして本日ベルトの日ですね。ベルト。そして次どんどんいきますよ。はいはい、あベルト。あこんだけだね、うん。そしてもう一つ、はい12月10日何があったの？うん、本日3億円事件があった日でございます。わかる3億円事件って。
あれですよね。有名なやつですよね。
そう、昭和43年12月10日に東京府中市の、東芝工場で働く従業員に支給される予定だったボーナス、3億円を積んだ乗用車が白バイ警官を装った人物に車ごと奪われる事件が発生、昔の3億円、現在20から30億円となっておりますよ。そうですよ、すごいですよね。
すげえ。
昭和43年、当時 大学卒の初任給が3万円だったと。
は
あ。それぐらいの、あれを、お金を奪われてまだ未解決というね、この3億円
でも時効成立してるんじゃない？
そうなんですよ、時効がですね、
う
ん、
そうだよね、
1975年昭和50年の12月10日には、うん、時効が成立してる。結構前にもうね、
これすごいよね。
はい、未解決事件としてはね、ちょっとねもう本当に謎に包まれた
大きな事件です。これあれだよね、何だったっけ、はい、結構ね、この映画とかドラマとかでも ね取り上げられてるよね。これも
やっぱね、これ完全犯罪を成し遂げたっていうというところからやっぱり映画とか ねやっぱドラマとか多く取り上げられてるらしいですよ。はい、はい、ということで、はい、今日は何の日でした。
はい、ありがとうございます。メール行こうかな。
はい、行きましょう。
はい、うどんちゃんさん、なおたかさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネームマンダイです。
マンダイさん、ありがとうござい
ます。ございます。日付変更戦お疲れ様です。
ありがとうございます。
どうにかこうにかスケジュールとにらめっこして見に行ける公演を抑え、今回は中編を除く E パターンまで見に行けることが分かりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。自分は残すは C パターン、千秋楽を見に行く予定。 C パターンと千秋楽ですね。
ああ、なるほどなるほど。
はい、見に行く予定。もう一度見たいあの公演はランクインしてるのか楽しみです。
ああ、なんだろう。
今年は、中編が見れずだったので全公演制覇はまた来年狙います。もう少しで日付変更戦も全ての公演が終わりますね。体調を崩さぬようお気をつけくださいといただきました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、お忙しい中ね、皆さんいろいろコンプリートしてくれてありがとうございます。
こうね、楽しんでいただけるとね、うん、もうすごい嬉しいよね。あ、万代さんもう一つあるな。
はい、ありがとうございます。
万代です、はいはい。先日内首獄門同好会のライブに行ってきました。いいなー、
どこにどこに。
もうこの前話したわけよ、客出しの時に、
うんうん、あれどこでやったの？沖縄で。
友達からチケット入手できたからどうと誘われ、その友達から他に一緒に行く人いるという質問にリクエストのチョメノスケさんを誘っていきました。
すごいな。
すごい盛り上がりに前へ前へと押され、右隣にチョメノスケさんがいたのですが、押されて押し返されて右へ押され、気づけば右隣にいたチョメノスケさんの左隣に移動していた時は本当にびっくりしました。でもライブあるあるだね。次回はうどんちゃんさんや直高さんたちも一緒に見に行きましょうということで。
ああ、もしあれだったら誘って、はい、いつあるのか教えてください。
すげえ、
スケジュールとね、
いいな、生きて、
わあ、絶対楽しい。
うん、 はい、もう一ついきましょうかね。うどんちゃん、なおたかさん、公演お疲れ様です。
です。
東京から国分寺のかとちゃんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。して、ドローン。かとちゃんの友達に一人だけドローンを持ってる人がいます。
うん、すごい。
すげえ。それは、オーストラリアから四半世紀前に嫁に来たジェインスちゃん。待って待って、情報量が多すぎる。
待って、もう一回。
オーストラリアから四半世紀前、要は25年前ですね、はい、25年前に嫁に来たジェインちゃん。
あ、ジェインちゃん、
すごいな。
すごい、ジェインちゃん、
何に使うのかな。してこのジェインちゃん、うん、家の前の公園の、うん、草花を炒めてるおじいとかを おじいとかをカメラで見つけると、旦那様に連絡。旦那様がすぐ家から飛び出してよからぬやからを怒鳴りつけるシステムです。
ちょっと防犯システム的なドローンの使い方ですかね。すご
い。あとジェインちゃんは暴走族が通るとホースで散水して巻き追いち
待って待って、危ない、大丈夫。
暴走族が通るとホースで散水して追い散らしますって。すごいな。うどんちゃんとかも人に正々堂々注意したりとかできますか。ではでは放送ちばってね、ということで。
はい、
ありがとうございます。でもこれさ、ちょっと一歩間違えて怖くない？
すごいね、ジェインちゃん。
いやもうジェインちゃんすごいね。
もうドローンがね、ちょっとシスね、
あ、それはね、あ、すごいありだとは思うけど、ね、ちょっと暴走族に関してはちょっと怖いなって思ったな。なんか
仕返しとかね、
ね、
こんなのやっぱり考えないで。
ありそうだから、ちょっと
こうなんか気持ちで言っちゃうんですよね、ジェインちゃんね、こねろっつってこ
う ねあるんだろうね、
でしょうね。すごかったな。 いや私はそうですね、子供たちにこんななんかこうちょっとやったらこんなのしないよって言いますけどね、うん、おばさん危ないよとかね、うん、おばあたちが渡ろうとしたらおばさんこっちか危ないよ、あっち横断歩道よとかね、
いいっすね、
こんなのは言いますけど、うん、でもどんなですかね、暴走族に水とかかけきれないやつ、自分
無理だよ。
はあ、暴走族がちょっと前から来た時自分止まってたんですよ、うん、車の中で避けてしまった。
待って、ハンドルどこ行ったのこれ。
いや、ハンドル触るんで体だけ。
あ、体だけ、なんでよ。
止まってたからよかったんですけどね、もう棒振ってたんですよ、後ろの子が。ちょっと怖かったんです、
はい、
びっくりしました、はい、フロントガラスに当たるのかなと。
加藤ちゃんさんからうどんちゃん言える人なんだって来てますね。
そうですね、ちょっと、あ、言えるとか、まあそうですね、
でもね、
ま
あ、言えるタイプではないのかな、
言いますけどね、
うん、いいですねそれは、はい、はい、万代さんから、桜坂セントラルでしたよということで、
ああ、
もうこっからめっちゃ近いじゃん。
そうかそうか、沖縄公演があったんだ。
そう、あったんだよ。
あ、なんか行ってたよね前もね、うん、
スケジュール的に行けないなってなってね、
行けないよな、
うん、残念。
行きたくても行けないよ ね、 チケット入手しても行けないよね、譲らないといけないはずなのに、
悲しいね、
毎日出てますからな、とか
悲しい ね、 本当にね、
休みないですか。
いやでもね、あの、はい、お客様がすべてですから。
はい、もう本当に感謝ね、本当にありがとうございます。
本当に見に来てくれるだけでね、本当に。
はい、もうちょっとね、この沖縄も6時前、うん、
もうだいぶ暗いね、
もうだいぶね、日落ちてね、うん、暗くなってきております、うん、さあ1時間ね、はい、お付き合いくださいましてありがとうございました。
ありがとうございます。いやー、もう残すとこね、はい、あと5公演ということで、
5公演、
たくさんのお客様に見ていただきたいですね。
はい、そうですね。
いや、僕たちも楽しみなんですよね。
そうですね。
アンコール上映に関しては、
はい、はい、本当にね、皆さんでね、はい、最後まで盛り上げていただけたらと思います。そして水曜日、はい、明日 A パターンが夜8時から、
はい、
そして、木曜日夜8時から C パターン、そして金曜日はお休みで、
はい、
土日3公演、はい、アンコール公演となっておりますので、あの、はい、土曜日お昼公演、日曜日昼公演、若干席ありますので、はい、どうぞご予約お早めに、はい、連絡ください。事務所の電話番号も言いましょうかね、
はい、オリジンコーポレーション098-866-6118 まで、はい、それか、役者、各役者の SNS とか、僕たちでも受け付けておりますので、ぜひぜひお願いします。
はい、
はい、
みんなね、あの、気温差もどんどん激しくなっております、うん、明日ちょっとね、はい、雨も降るということで、
体調にはお気をつけてください。ちょっと体調気をつけていただいて、
はい、さあ今日、
ああ
12月2回目の、
うん、そうですね、
放送となっております。
でも年末がね、あの、多分放送がね、あの、あれなので、もう多分年内あと何数えるぐらいしかないんじゃない。
2回か
やば、
うん、やばいよ、
今年終わるよ、
はい、
2020年になるよ。
はい、ということでね、2020年になるよということでね、
あと2回、
はい、
はい、
そうですよ、信じてなかったなこれやろ。はい、本日もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
本日の相手は劇団 OC うどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆でした。
また来週、
バイバーイ。